今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート氏建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、ついついこの月末になると、来月もうあと1週間で、10月ですとか言いたくなるんですけれども、正真正銘明日から10月です。金曜日夕方5時から今回生放送でお届けしているんですが、再放送は土曜日なんですけれども10月ですね、はい。そして10月といえば食べ物も美味しいですし、たまたま私このこうクリアファイル持ってきたんですけれども、これは、立山にちょうど紅葉の時期に行った時にこのファイルを記念に買ったっていう、皆さん有名な北海道の大雪山もいいんですけれども、この立山もなかなか魅力的なところですので、行ってみてはいかがでしょうか。さあこの人はいかがでしょうか。こう海で育ったっていう方ですから、山には登らないかもしれません。今回は京都が心配ちょっともっと住みやすい街にというお話です。コメンテーターは医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんです。こんにちは。
こんにちは。
畑山先生は高知県の土佐清水ですが、は
い
は
い
は
い、もう本当に海ですよね。360度海みたいなところで見渡したら、足摺岬の先っぽに立って見渡したら全部海ですからね。あ、本当に
土佐清水ってやっぱりそんな感じの、
海が見えない先っぽですよ。
あらららららという、うん、あ、潮の、え、潮、違うわ、え、室戸岬ですよね、
うん、あ、違う違う、足摺岬、室戸岬は右側じゃないですが、足摺岬は九州に近い方です。
そうですか。
あの先っぽ、
ですね、高校卒業の思い出に、高校の友達と高3のその春休みに、四国一周、なぜ
した
かん、船で南港、大阪南港から関能浦っていうところに行って、
そこからぐるぐるっと回るんだ、外側
ヒッチハイクか電車なのか忘れましたが、で足摺岬でポーズ撮って、はい、写真を、なんか変なおじさんがいて、君たち綺麗だから、撮ってあげるとか言って、今だったら断るでしょうなんか足摺岬で、結構岩っぽいですよね。
結構じゃなくてほとんど岩だよね。
あ、そうですか、そこでポーズ撮った写真を、後日綺麗な写真を送ってくださいました。怪しい人ではなかったカメラマンだったということでした、はい。まあ、そうすると秋の楽しみってなんか山登るとかしなさそう。
ないない、なかったね。いや、だからスキーとかもしたことなかったしね。
そうですか。
雪って見たことなかったもんね、京都に来るまでは。
はい。
だから、まあ、本当に朝から晩まで泳いでるっていう、もうその4月からその11月ぐらいまで泳いでるわけで、暑いからね、はい、いつもいつも海で。
そうですか、京都に来られてスポーツといえばやっぱりゴルフということですか。
あ、まあ言ってもこの10年ぐらいかな。
あ、そうですか、ね、あんまりじゃあスポーツ しないっていう感じですかね。
なかなかやね、
まあ、忙しい。
病院の中の階段を上るよりはね。
なるほど、
スポーツ、
はい、いやいや、
インナースポーツやね
本当ですよね。やっぱり階段上るって結構いい運動ですよ ね、 いいね、その上下でこう、はい、骨にもちゃんと振動を与えてというところが骨密度を保つと聞いておりますが、はい、さあ、なんと新館8月8日でしたっけ、はい、オープンしたのが、
はいはい、2ヶ月経ったね。
2ヶ月、まあ、経とうとしておりますが、どうでしょうか、最初の思いと、今の状況とどんな感じですか。
いや、すごく良かったと思う、はい、でもね、ちょっとこれは参ったなと思ったのは、分娩数をどれぐらい予定してその新しい病院を建てるかっていうのは最初に決めるんですよ、規模をね、規模の感じ、はいはい、で まあ、人口どんどん減ってるし、出生数もどんどん減ってるし、特に中京区とかの中心部はどんどん減るから、まあ大体その月に120から130として年間1500ぐらいかなって、まあ予定して大体1500ぐらいだろうと、
病床、
うん、病、はい、まあ、分娩の数ね、
はい、
うん、でもね意外と多くてね、月ね150とか160人ぐらい、多い時は170人ぐらい生まれるとベッドがいっぱい、
はい、
うん、でしかもそのそれでベッドがいっぱいってことは外来もいっぱい で、うん、でご主人とかの立ち会いもそろそろこう、はい、だんだんこう進んできたから、
はい、
病院の中に人がいっぱいになってくるよね。
お、
いやこれはやっぱりちょっとあかんなと、
はい、
で、すぐ近くにその気象亭ってホテルがあって、コロナの時に、ね、そこ一回使ったことがある
んです。そうですね、うん、
で今回もちょっと分娩が終わって3日目ぐらいになったらそっちへちょっと患者さんに行ってもらおうかなっていうのを今、うん、というのはね、あそこはね、
はい、
その、まあ、長期滞在型のホテルなんですよね。だから全部ランドリーもあるし、ミニキッチンもあるし、ベッドもツインだし、うん、ご主人も一緒に泊まれるから、やっぱ立ち会いで、あのお産の時は立ち会いも OK にしてるけど、産後一緒に泊まるってことはまだあの OK にしてないから、
はい、
ご主人がどうしてもね、赤ちゃんとかうちの妻と一緒にいたいですっていうご主人いっぱいいるんで、
いるでしょうね、
じゃあホテルの方に3日目ぐらいから落ち着いたら移ってもらって、はい、あそこだったらご主人いいよっていうふうにする計画を今立ててますね。10月ぐらいからもうそうしようかっていう話になって。
そうですか、それはなかなかナイスアイディアと私は言って
も
らうんです
が、私もあのそうこれだとね、はい、あのホテルねすごくいいんですよ、すごく
いい、あのウィンウィンっていうか、
そう一番いいのは、
はい、
一番いいのはあの病院の中の混雑、その人、まあ、こう人が出るとコロナがやっぱりどうしても出るから、
はい、
人がちょっと減らせるということが一つと、でホテルがすごく居心地が良くて、あのご主人も一緒にちょっとね、まあ、ゆっくり休めると、
そこがいいですよね。
いいよね、
はい、
やっぱりこう育児ってすごい大変だからね、母親ってどっちかというと自分だけでやらんといかんと思い込みがちだから、そうじゃないよって、
はい、お父さんにはできないってついつい思いそうですが、
あのね最初からやってしまえばできるんですよ。
お、
もう生まれてすぐから
こういうもんと、
う
ん、
そう自分もやるんだって思えるから、
あ、いいですね、あ
の母性をちょっとくすぐってやること大事やね。
あ、不正のような、母性のような、
うんうん、
はい、
不正やな、あの赤ちゃん泣いてるから
、
ちょっと見といてって言える関係がいいよね。
なかなかお家に帰ったら、うん、言いづらいですよね、
う
ん、
そう
それをいいですね、
最初からねそれをしようかなって
。いやそれはいろいろお父さん教育にもなるし、
う
ん、
その通りやね、
お母さんは助かるし、そして病院もその混雑緩和、うんうん、
なるし、
それから病床の確保という、はい、いろんな、
みんないろんな意味でいいよね。
素晴らしいですね、うん、そのアイデアに沿ったそのなんていうんですか、ハードがちゃんと
横にあるのがいいよね。
なんでやろ
う、なんでやろうね、ここは運だよね、うん、これ世の中ってねよくできててね、
はい、
こうやってほしいなと思ったら誰かがそこで何かをしてくれるんだよね、いつもね。
いやいやいやいや
今回のコロナ病床もそうですよね。コロナ病床、コロナひどくなったから、このコロナだけどっか見れるとこないかなって言ったら、ちょうど新棟ができて引っ越しして、まるまるそこにあ1個病院がいたみたいな
信じられないっていうか、ね、それも、うん、あの通り2つぐらい離れてるのかなと思ったら
5メートルやね、5メートル
って本当に現場に行って驚きました、
ね、うん、
現場を調べに行って
ありがとうございます
そうですか。いやだからそのやっぱり、ちゃんとその、うん、きっと、
うん、
運が良かったんじゃなくて、うん、きっと10年前からそういうこう構想っていうのを、
まあそんなことはないな、
頭に正直どうなんですかね。
いろんなことは考え、可能性はいろんなこと考えるけど、
はい、
最終的にやっぱり運かなこれって。
あ、そうか、
うん、あのこうあったらこうしたいし、こっちに行ったらじゃあこうしようかとか、いろんな可能性は考えてるんだけど、うん、
なるほど、
まあ、思ったように行くかどうかは最終的に運だなと思ってる。
あ、
で、まあ、恵まれてるよね、私たちは恵まれてるよね。
そうですね、確かに、
うんうん、
しかしやっぱり他の人にできないことは、うん、やっぱりあのこういうふうなことを実現したいとか、
うん、
そういうやっぱり構想を持つ、
そうそれはね、みんなでねやっぱり相談するね、こんなんどうかなってアイデアが出てきて、いやそれはダメじゃないっていう話もあるし、あそれは面白いからやってみようかって話もあるし、はい、それはやっぱりたくさんスタッフがいるんで、いろんな考え方を持ってる人たちがいるから、いろんなアイデアが出てくるんで、
はい、
それをやっぱりこう形にできるかどうかですよね。
そうですか、そういうアイデアってもう畑山さん の持ち物かと思ったんですが、
うん、違うそんな
皆さんで
いろんなことをみんないろんなこと言ってくれますよ。スタッフ、医師もたくさんいるし、
はい、
それも産婦人科がいたり小児科がいたり麻酔科がいたりするから、
はい、
考え方みんな違うし、
なるほど、
看護スタッフもそうですよね、
はい、
助産師がいたり看護師がいたり、
はい、
未熟児を見てる看護師、専門の看護師がいたりするから、いろんなとこからいろんな立場の人がいろんなことを言ってくれるのはありがたいよね、
はい、
その中からみんなで、まあ、取捨選択してね、
なるほど、
これはできそうとか、はい、これは難しそうとか、はい、これはちょっと考えとこうかっていうふうに、はい、常にそういう話がありますね。
そ
う
か、
うん、
そしてその考えとかアイディアっていうのは同じよりも違う、
絶対でしょ、同じことをみんな同じように考えた気持ち悪いよね。
気持ち悪いです、
うん、日本の教育ってなんとなくみんなが画一的でないといかんとなったから、
はい、
これうまくいってないんじゃないかなっていう気がしないですか。
いや、うん、例えば小学校でも、うん、目立つ行為はなんかよろしくない的な空気感っていうのが、うん、まあ今の社会もそうかもしれませんね、うん、そうです。
日本人って例えばね、沈みゆく船の話知ってる？
知らないです。
船が沈みそうと、
はい、
でこれみんなが飛び込まんといかんと、
う
でどうやったらこの人たちを飛び込ますかっていう話があって、
は
あ、アメリカ人には保険に入ってるから大丈夫だよって言うんだって、
はい、
じゃあ飛び込んでくれると、
はい、
イギリス人には紳士なんだから飛び込めって言ったら飛び込んでくれると、
はい、
でフランス人には、
はい、
飛び込むなって言ったら飛び込んでくれるで日本人には、
はい、
みんなが飛び込むから一緒に飛び込みましょうと飛び込むっていうのが世界中で使われるこのちょっとした
例え、
うん、
その国民性を表す、
そうそうそう、日本ってそうなんだよね。みんなでっていう言葉が好きだから同じようなことをしたがるよね。
あ、
でも違う方がいいよね。
違ってこその、まあ、進歩であり、
うん、
まあそうです
よね、面白いじゃんね。
そうです、
うん、はい、違わないと面白くないよね。
そうですよね、うん、はい、こう長い歴史の中で変化っていうのは、はい、その違うからこそそういう新しいものが生まれる
という。足立病院の中だから、その、はい、その時その時の院長が全然バラバラの考え方で、
はい、
つまり世襲制でないんで、もう突然ポッとみんな来るから、もうそこで自分 その今まで育った文化とか考え方でコロコロコロコロ変わっていくんで、やっぱり変わりますよね。
あ、ちなみに畑山博さんは何代目、
うん、私6代目なんです。
6代目、
今沢田院長が7代目、
うん、そうですか、うん、6代目と7代目も違いますよね、
う
ん、
全然違うね、
はい、
でも5代目と6代目も全然違うからね。
あ、そう、
みんな全然違いますよ。
そうですか、
うん、
違うからこそやっぱり発展していくっていう、
い
や、未来がこう開けるっていう、
いや、本当そうだったもん。聞くんですけどね、5代目から、はい、いや昔はこうだった、あやかだったって聞くし、私も次の澤田院長にはこうしてた、ああしてたと言うけど、
はい、
まあ、それは聞いたと、聞いた上で次どうするか、まあ、その時のトップが決めればいいと、
はい、
できたら潰さなければいいかなって。
ああ、うん、そうですよね。
私だって前任から言われた時に、
はい、
先生継いでくれって言われた時に、私どうしたらいいって言ったらね、足立病院って名前は変えないでくれって、
お
もうそれだけ
素晴らしいですね。
潰さないでくれっていうこと、足立病院って名前は潰さないで、あとしもう自由にしてくださいって、で辞める時に、
はい、
次この人かなと思う人に譲って辞めてくださいって言われた。
あ、そこが重要というところですかね、うんうん、やっぱりこの人と思われたということですよね。
いや、どうかな
しまったっていう感じ、
うん、かもしれないよ、
はい、いやいや嘘です、はい、やっぱりこの人と思う、その、まあ、後を継ぐっていうんじゃないけど、継いでくれる人、繋いでくれる人を、うん、見極めるっていう、
なかなか大変でしょ、
洞察力も、
うん、でもそれが一番、その企業継承って一番大変でしょ。
本当ですね、
今日本でもそうだけど揉めてるじゃないですかね、継承でね、
いろんなこと聞きますよ ね、
ね、
ニュースで、
ね、大変でしょ、は
い、いや、身近なところで言うと
スノーピークやね身近じゃない、
え、スノーピークス、
え、聞いてない、
え、どうしたんですか。
あの
女性ですよね、社長。
そうそう、若い女性ね、
はい、
辞めちゃった。
うっそ、
え、知らないの
それいつの話ですか。
この1週間ほど、もう世間のもうその
ワイドショー、どうしてですか。
え、不倫して子供ができたんで辞めましたみたいな。
すごい、
うん、
あ、びっくりしました。
マスコミにいてそれ知らないのもおかしくない。
いや
でもすごいのは、やめんといかん、え、やめんといかん話かと思うけど、
はい、
もうさっさとやめちゃったね。
素晴らしい、あの方らしいという気もしますが、
まあ、そういう言い方もできるな。でも企業とか世の中がだんだんやっぱりそういう意味ではこう厳しくなってるんやろうね。
おあらら、
うん、
そうですか。
で、あのね、
いや近いところで言うと、そのあの某コーヒー店、
ああ買収されたね。
それがすごくかな
びっくりした、ね、
残念っていうか。
でももうだいぶ前からあの話あったんですかね。
あ、そうなんですか、はい、その東京資本に行くというところが、はい、あの、ね、京都らしいお店というふうなイメージがあるので、う
ん、みんなが思ってたからね、
はい、だからすごく残念だなという、うん、その足立病院のその病院を変えないというところから、う
ん、名前変えないよね、
はい、ああそうか、
名前は変えない、あと何変えてもいいよって話だね
そうですか、うん、やっぱり それぐらいの柔軟性っていうのも、うん、あのあれしたらあかんこれしたらあかんって言うんじゃなくて、
う
ん、
もうそうでしょ、
自由にしてって、
自由にしてと、名前だけ変えんといてと、つぼさんといてと2つだけ、あとは好きにしろという
ピッたり
なんで私潰さなかったし、もう潰したら次の7目のせいやって言ってますから今
いやだからこそこのこんなにあの、うん、ある意味発展したっていう感じなんですが、まあのどうでしょうか、つい先日新聞にも掲載されましたが、
はいはい、
あのそのコロナの感染状況が、
はい、
7波がようやくこう収まりつつある、と思われますか、
うん、収まってきてると思う。
そうですか、
うん、というのはうちあの PCR があってね、
はい、
毎日ずっと大体20人から25人ずっと PCR してるんですよね、
はい、
だいぶねだいぶ減って陽性が減ってきた。
それ妊婦さん全員にですか。
妊婦さん全員そうだし、小児科だから子供もやるし、だから一番多い時は1日で20人ぐらい感染してたもんね。だから25人ぐらい検査して20人ぐらい感染してるっていうのがずっと続いてたけど、
陽性率めちゃめちゃ高いですね。
もうみんなですやったらみんな出るような、
はい、
でも今はそうですね1日2人ぐらいかな、
そうですか、10
分の1ぐらいの時だからもう収まるかなって。
そうですか、うん、あのコロナ、その妊産婦サポートセンターの、
はい
は
い、
この取材記事を拝見しますと、
はいはい、
あの本当にやっぱりあの言われているあの世間で感染者数発表されますが、はい、それはやっぱり正直ですね、
うんうんうん、同じうち私たちは自分の生身のデータを自分のところの病院で持ってて、
はい、
それが京都市が出て全国が出るけど、はあ、ほとんど同じだよ。
そうですか、
ちゃんと合ってると思う今まではね、はあ、今から全数把握しなくなるから抜けたりするのが出てくるし、まあ、もういいかってなるからちょっと違ってくるかもしれないけど、でもまあ今までは少なくとも同じちゃんと調べた通りの患者さんはいたと思うわ。
あ、
ただ
そっか、
どんどんコロナがこうやって、まあ、症状が軽くなっていけば、
はい、
もう風邪だっていうことでやめませんかっていう話、インフルエンザと同じにしませんかってなるかもしれんね、
う
ん、
それはイギリスフランスいろんな国はもう普通に、アメリカもそうですけど、
はいはいはい、
感染者数がどうなのかって多分カウントもされてないですよね、は
い
は
い、してないしてない、うん、
それは日本はまだその無理なんですか、ね、
第8波でもう一回第8波多分12月ぐらいに来るだろうと言われてるから、
はい、
そこでどうするかでしょうね。それに向けてはまだもうちょっと準備するようにっていうふうに行政から出てるから、
はい、
まあ、私たちもこう準備していきますけど、
はい、
その後どうするじゃあ年が明けてからどうするんですかって話はね。
そうですか、うん、あの今回の第7波の特徴としては、うん、あの幼児とか、子どもたち、うんうん、が意外にあの症状が強かったと聞いております。
保育園なんかもうみんなかかりますよ。保育園ちょっと熱があるとかちょっと鼻が出てるって言って、
はい、
家でゆっくり普通だったら家でちょっと静かにしといてっていうのが、まあね、検査に行ったらやっぱ陽性で出ると。で陽性で出たらそこのその子が保育園で遊んでた他の子とかあの保育士さんたちを検査するとやっぱ症状もないのにやっぱ陽性で出ますからね、うん、あみんな持ってるんやなって
ほう、
うん、
そうですか、うん、そうすると実際はそのもっともっと
あった可能性はあるけど、まあ、症状がほとんどないのを、はい、じゃあ感染したって言いますかって話、ね、
普通は言わないですよね。
もう言わないよね、
はい、
うん、
そうですか、
うん、
そうするとそのインフルエンザが今年の冬流行しそうという、うん、あの
ま
あ、
コロナと一緒にねインフルエンザも流行して大変かな、
免疫が
落ちてるからね、あの
落ちてるからって、
ね、
本当にそうなんですか。
オーストラリアがそうでしたよね。
そういう話ですよね。
ブースター効果って言うんだけど、
はい、
1回かかった時に抗体を作ると、
はい、
で次の年も流行ったら、あんまり症状出ないけどやっぱ抗体価がピッと高くなるんですよね。それをずっと繰り返してると、
はい、
高い抗体価がずっと維持されてるんで、かかっても症状は出ない人たちが実はいっぱいいると。でも今回3年間ぐらいこのインフルエンザなかったから、
ほとんどゼロに近い数感染でしたよね、
なったから、多分初感染と同じで初めて感染した時と同じで、
はい、
ひどくなるかもしれんねって言ってますね。
あ、 そうなんですか、うん、そうするとそれに対する、まあ、やっぱり準備は怠らない
ワクチンはしてた方がいいかなって、
ね、そうですか、うん、そうするとこのサポートセンターとしても、うん、もういろんな可能性を考えて
準備始めてますよね。
あ、始めてらっしゃる、うん、ということなんですね。はい、はい、わかりました。さあこの後は、京都が心配というお話です。今日からグリーンコミュニケーション、引き続き畑山博さんにお話を伺います。畑山先生、この京都に生まれ育ったわけじゃないですが、はい、京都でこの人々のために仕事をされて、
本当だ、
こう心配事ってあると思うんですが、気にかかる、これは違うんじゃないかなとか、いろいろ言ってはりますよね。
情報発信してるんだけど、京都ってこんなにすごいいい街でしょ、世界中からみんなが京都に行きたいって思う街じゃないですか。で、日本の人たちもちょっと時間があったら京都に行きたいなって思うじゃないですか。
そうなのに、はい、
うん、なのに実は京都ってだんだん地盤沈下してて、観光客は行きたいと思うし、うん、あの世界中からもいろんな人たちが来たいと思うし、はい、グローバルな企業もいっぱいあるし、すごいんだけど、実は京都から人はね、どんどんいなくなってると。京都に住んでる人はいなくなってるんですよね。
あの少子化は、うん、あの東京につい て
に、ね、ずっと言ってますよね。子供が生まれないよね、一つ。
ああ、そうなんだ。
もう一つはね、
もうちょっと思うよっていうふうに思ったりもしますが、
もう一つは転出していくの。京都に住まなくなる、特にね、若い世代が住まないんですよね。
人口減少が突出してると。
あの今年なんか、去年一昨年なんかそうだけど、もう日本で一番人口が減ってる町って言ったら京都なんだよね。
それは
すごくない？
いや、飽きません。
あんまりみんな知らないでしょ。
そうです ね、うん、でね、あの少子化はなんとなく自覚はしてるんですが、はいはいはい、減少してるんだとびっくりしました。
そうそう、特に30代、20代30代の子育て世代が抜けていってる。
それはなぜなんでしょう。
子育てしようと思ったら、やっぱりもちろんそのね、ある程度子供がいるんだから家も必要じゃないですか。狭いワンルームってわけにいかんでしょ、子供がいる、はい、でやっぱりこう物も買う、物価、京都はやっぱ観光地やから物価高いし、
はい、
で住みたいと思ってももうホテルばっかり建ったもんだからマンションも高くて、
地価高いです。
びっくり地価高い
し、つまり固定資産税が上がって
るしね、はい、そうでしょ、
はい、
で教育費高いし、
あ、教育費高いんですね。
高いね、塾いっぱいみんな行かすから。
あ、そっか。
じゃあね、はい、京都はやっぱり住みたいけどちょっと住めないから
住みにくいですよね。
そうそうそう、だから大津に行こうかとかね、草津に行こうかとか、で常用に行こうかとか箕面に行こうかとかっていう人たちが多いの。
箕面まで行きますか。
行く人が多いね。でも今交通の便が良くなったからね。
あ、そっか。
でもっとそのあかんっていうとか、その京都市の職員に、はい、じゃああなたどこ住んでますかって、3割は京都市外に住んでるんだよね、はい、京都市の職員として働きながら3割の人は市外から通ってる。
お、
京都市に税金入れてないってことやね。
飽きません。
あかんね。いや多分彼らもね、住みたいと思うんで、それは、職場と家が近い方が絶対いいからね。でも住めないわけやね、子育て世代が住めない町になっちゃったね。
はい、あの、うん、住みたいっていう気持ちはあるんでしょうかね。
あるでしょ、
はい、
だって京都御所もあって鴨川もあって、はい、ね、空気もきれいだし、近くで安くて住めるんだったら京都市内に住みたいし、中京区に住みたいし、御所の近くに住みたいんじゃないですか、
はい、
でも住めへんね、もうね。
お、
御所の近く、あの病院があってやけど、マンション建つけど、もうちょっと本当にあったらもう1億ぐらいもんね、マンションどれも。
あ、そうなんですか。
びっくりしますよ。
ほう、
誰が買ってるねと。 でも売れる
の、みんな中国の方でしょうか、ね、
とか、まあね、東京の方とか買ってるんだと思うんだけど、
はい、
ホテルなかなか取れないから、まあ、マンションでも持っときましょうかって話よね。だから、はい、住むこともないから、もう空っぽ、夜電気もつかないようなマンションいっぱい、
あらら、あのそのご紹介祝いというか近辺、
あの近辺高級というか、その大きなマンションあるけど、
はい、
人住んでるかどうかも分からへん。
あ、そうですか。
うん、
その住みたい町にするには何が欠けてるのかというところなんですが、
うん、
今週だったと思うんですが、うん、どっかのその報道番組で、うん、福 岡市が人口が非常に増加していて、あの同じその北、まあ、北九州と言っていいんでしょうか、長崎が、うん、あの実は、人口が減少してるんだっていう、それはなぜなんだろうという特集をしてはったんですが、
ね、でも福岡ね、私ちょうど本当に1週間ほど前に福岡の高島市長とちょっと話す機会があって、
はいはい、いらっしゃったんですか
向こう、ね、淡路島でね、向こうでそのそういう会があって、もう面白い、まあ、もともとそのアナウンサーから出た方だから喋るのは得意だと思うんですけど、はい、もうすごい面白いんだけど、あの多分ね人口も近いんですよ、福岡って140万人ぐらいかな、はい、京都も似たようなもんだし、はい、予算もね多分1兆円ぐらいだから同じぐらいだかな、9000億ぐらいって一緒ぐらいなの、
はい、
でも福岡は人口毎年5000人ぐらいずつ増えていって、
増えてるんですよね、
京都は毎年1万人ぐらいずつ減っていってるんだよね。これってなんでって思うよね。でどこが違うんって言ったらね、やっぱり住みやすいように、
はい、
あの大きなマンション群を建てたりとか、はい、あるいは企業を呼ぶためにそういうのを誘致したりとか、
はい、
一生懸命やってる、人口を増やすためにどうしたらいいかを考えながらやっぱやってるんだよね、
う
ん、
そうですか、
うん、
あのその、インタビューされてた、うん、こう移住を決めたんだという、うん、そのだ主に男性だったんですが、うん、あのなぜその福岡に移住したんですかっていう、うん、もう悪いところが見つからないっていう
それ飲んで騒いでの話じゃないですよね。
違います。あの食べ物がまあ美味しいと、
美味しいよね、
そう言われると、うん、京都食べ物美味しいですかっていう、
うん
う
ん、
答えができるかというと、うん、意外にお料理は、うん、あのもちろん美味しいんですが、
まあうん、
そうはならないかもしれない。
ああ、まあでも京都はいろんなものが入ってきますよね。
そうですね、う
ん、だから、まあ、食べ物っていうか京都は料理が美味しいんでね。
そうですね、
でそこで手間がかかってるから高くなるか、ま
あ、で置いといて、うん、で人情味があるっていう風な、
京都冷たいってこと言いたいの、それは
違います
私言ってないそんなこと。
そうやってあの例えば東京から移り住んで住み心地がいいかっていうと、
はい、
そうじゃないかもしれないというか、なかなか馴染むまでに時間かかりそうっていう、う
ん、
かかる
ね、福岡なんかそんなことないでしょうね。お酒飲んで乾杯したらもうみんな、はい、もう明日から友達でしょ。
はい、そっか、ちょっとなんかイメージが違うという感じなんですが、やっぱり住み心地がいいっていう、
本当にあの福岡と京都で規模的には非常に近いと思うんだけど、はい、どんどん人口が増える福岡と、
はい、
どんどん人口が減る京都をやっぱり比べることは大事で、
そうです、
どこを京都変えんといかんはここから学ぶことっていっぱいあると思うよ。
お願いします、
ね、は
い、いやそうやって、うん、あの福岡 の、 あの市長さんとこう、うん、お知り合いになられて話す機会があったなら、うん、ぜひそのやっぱり全て の、 あの畑山先生が、うん、先生と呼ばせていただきますされていることはやっぱりこう子どもやその子育て世代が住みやすい、
つい町にしたいね、
で子どもがたくさんいて、うん、生まれて育って、うん、楽しそうっていう、
でまた京都を素晴らしいものにしようって考える人たちが出てくるっていうのがいいよね。
全てそのためにされていることが、うん、あのこう普段お話してくださってるんだって、
う
ん、
それで足立病院でいっぱいお産してもらうともっといいなと思ってるんだけど、
ね、そうですよね、う
ん、ガデン薄いかない
やだから全てはそのためにあるというふうに多分思っていろんなことをしてらっしゃるんだなと尊敬しております。
はいはい、ありがとうございます。
はい、畑山先生にお話伺いました。ありがとうございました。